この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。さてさて、今回もですね、なんとなんとまさかの4回目になりますハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。でですね、すみません、今ちょっと後ろのエアコンの音が大きくなってしまったかと思うんですけれども、今日もですね非常に暑くなっておりますので、ご了承いただけると幸いです。はい、それでは早速ですねご紹介していきたいと思います。本日はですね2020年8月2日にいただきました分からのご紹介となります。ちはやさんからいただきました。ありがとうポッドキャストにということで、こちらはですね、ちはやさんが今週私の心を保ってくれたありがたいポッドキャストということで、いろんな番組さんのハッシュタグ上げてらっしゃる中にお弁当入れていただきました。もうありがとうございます。そして番外編ですね、どんな鬼おろしさんも大好きですよといただきました。心を保ってくれたって書かれているあたり、もしやちはやさんもねお忙しかったりして大変だったのではないのかなと思うんですけれども、その番外編のですね私の心の内を明かした回もですね聞いていただいてまして、その上でどんな鬼おろしさんも大好きですよなんていうね優しい言葉をかけていただきました。自分のね性格、私の性格としまして、落ち込むことがあったり、そういう浮き沈みがね激しい時っていうのがあるんですけれども、それもねこの千早さんの温かい懐にこうギュッと包み込んでいただきました。ありがとうございます。はい、続きましてあやほさんからいただきました。その2ということで、こちらのですね今日聞いたポッドキャストの中にその2ということでおべふた入れていただいております。でこちらもですねあやほさんいつもすぐ聞いてくださるので番外編の方かと思うんですけれども、お聞きいただきましてありがとうございました。こんな時もあるんですけれども、前向きにですねいきたいと思っております。聞いていただけてよかったです。ありがとうございました。続きまして、あやなさんからいただきました。54箱目、素敵なお便りでしたね。少し弱っている時に温かい言葉や気持ちがパワーになるものですね。ついでに私のもありがとうございます。変更のごま気に入っていただいて嬉しいです。キクラゲは最近は旬なのか、生と国産干しキクラゲです。誕生日お祝いもありがとうございましたといただきました。はい、こちらはですね、その番外編をお聞きいただいたリスナーさんからですね、初めてのお便りをいただいたんですよ。で、そのお便りに私はものすごくものすごく励ましていただきまして、すごく嬉しかったので、このお便りご紹介してもいいですかっていうふうにこの送ってくださった方に聞いてみましたら、ご快諾いただいたので54箱目の方でねご紹介させていただきました。本当にパワーをいただいたお便りだったなと思います。でその時にですねリクエストもいただいていたので、そのリクエストの方がですね美味しいヒットご飯ということで、今回この54箱目で3点ご紹介させていただきました。でその中でですねこのあやなさんにいただきました変更のごま、京都のごまですね、送っていただいたものが非常に美味しかったのでご紹介させていただいたんですよ。それで私のもありがとうございますということでいただいてますね。でキクラゲはそう、私は干したものしか知らなかったんですけれども、生のものもね売ってるということで、もしですね生のものを見かけたら私も生のもので使ってみたいなと思います。でちょうどこの頃ですね、あやなさんがお誕生日だったのでお誕生日のメッセージも送らせていただいたんですが、改めましておめでとうございました。はい、ありがとうございます。 すみません、先ほどのあやほさんのご紹介の時に番外編お聞きいただいたのかなって申し上げてたんですけれども、54箱目の方かな、お聞きいただいてたのかなと思います。あやほさん本当にすぐ聞いていただくので、はい、失礼しました。あやほさんありがとうございます。はい、続きまして、うまやんさんからいただきました。やいやいラジオを配信されているうまやんさんですね。おべふた拝聴しました。54箱目、おいしいものを紹介している時のおにおろしさんの嬉しそうなお声に、こちらもお腹が空いてきました。というのと、番外編ですね。何かを心配するお気持ち、今はとてもわかります。少しでもお気持ちがゆるっとほぐれることをお祈りしています。というふうにいただいております。はい、うまやんさんありがとうございます。54箱目の方ですね私がもう食べ物のことを紹介するときはね、楽しくなっちゃって嬉しそうに喋っちゃうんですよ。食いしん坊なもので、はい、それをね聞いていただいてお腹が空いてきたということで、飯テロになっちゃいましたでしょうか。お届けできてよかったです。はい、そして番外編の方ですね、お気持ち今はとてもわかりますということで、うまやんさんの方もですね、奥様がちょっといろいろあったんですけれども、そのことがあったからこんな風にメッセージをいただいたのかなと思います。私そのやいやいラジオも聞かせていただいてるんですけれども、そちらでね、そのどんなことがあったかっていうのもねお話しされてますので、もし聞かれたことがない方いらっしゃいましたら、やいやいラジオの方もですね聞いてみていただけたらと思います。私ねこのやいやいラジオめっちゃ好きなんですよ。そのうまやんさんと奥さんの一服さんっていうお二人で配信されてるんですけれども、私もともと関西出身なんですね。なのでそのうまやんさんと一服さんの関西弁でねおしゃべりされてるんですけど、その絶妙な掛け合いがめちゃめちゃ心地いいんですよね。ご夫婦ならではのテンポとかタイミングとかがすごく聞いていて、もう隣で聞いてるみたいでめっちゃ楽しいんですよ。だからもうやいやいラジオのファンでございます。でまたですね、私もこの美味しいもののおしゃべりするの好きなんですけど、うまやんさんと一服さんもその旅に出かけられた時のお話をされて、そこで出会った食べ物とかその異国の文化ですよね、それがどんなものだったかっていうのをこう臨場感たっぷりに話してくださるんですよね。それとかその一服さんが知ったお料理を実際に作られる、その実況をされながらおしゃべりされてるっていうのがめちゃめちゃ飯テロです。これこそ飯テロです。もう聞いてたらお腹空いてくるので、で聞いてて作ってみたいなっていうのを私はよく思うので、これはもう必聴ですね。すごく楽しい番組なのでぜひぜひ聞いてみてください。はい、うまやんさんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。8月9日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、おべふたの54箱目ですね、たくさんあげてらっしゃる中に入れていただいております。はい、いつもありがとうございます。私が聞いてる番組さんもねあるので、同じね番組さんを聞いているんだなっていうのがね知れるのも嬉しいです。はい、アポロさんありがとうございます。続きまして、あやほさんですね、いただいております。今日聞いたポッドキャスト丸一ということで、こちらもたくさんあげてらっしゃる中にオペフタ入れていただいております。55箱目の宣伝ツイートのすぐ後にツイートしていただいていますので、最新回をまた聞いていただいてますね。いつもありがとうございます。そうそう、あやほさんは一度ですね、今言うんかいっていう感じなんですけど、不協和音というポッドキャスト番組のオフ会の時にですね、少しだけお話をさせていただきました。あやほさんがすぐね時差があるのでお仕事で途中までってなってしまったのと、私の方の通信環境が非常に良くなくってやり取りがうまくできなかったんですけれども、そういう風にですねオフ会でオンラインでお話しすることができてとっても嬉しかったです。まだですね機会があったらと言いますか、機会を作ってですねお話できたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。だんだん声が枯れてきてますね。4本目も続けて撮ってたのでちょっと声が枯れてきていますが、もう一踏ん張りでございます。はい、続きましてピエール加藤さんからいただきました。本日聞いたポッドキャストということで、おとがめさんとレンクリさんに並べてオベフタ入れていただいております。 54箱目、55箱目とですね、2つお聞きいただきました。ありがとうございます。この聞きましたよっていうね、報告していただけるのが非常に励みになっております。ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。8月13日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、こちらもたくさん挙げてらっしゃる中に、オベフタ55箱目ですね、入れていただいております。もういつもいつも本当にありがとうございます。欠かさずね、聞いてくださってて、もうね、ありがとうございますと嬉しいですしかも言えないんですけれども、毎度のことながらなんですけれども、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんですね、いただいております。こちらも今週聞いたポッドキャストで、たくさん挙げてらっしゃる中に、オベフタですね、54箱目、55箱目入れていただいております。キッチンへのこだわりを感じました、といただいてますね。うん、そうですね、54箱目と55箱目は、そうそう、美味しいもののご紹介だったり、キッチンのね、収納についての、以前その収納グッズについてのご紹介したんですけれども、その後の状況を説明して、今後はこうした方がいいかもなっていうのも考えてるところですなんていうのをね、言っていたので、まあ、そのあたりでこだわりを感じましたと言っていただけたのかなと思います。そうですね、まだまだですね、この形にしたからこのやり方にしてるけど、まだ変えられるんちゃうかなっていうところがありますね。今一個変えたのが、あの化粧水なんかをずっとお風呂場に置いてたんですよ。化粧水とかコンタクトの液なんかもね、お風呂場に置いてたんですけど、お風呂場がもうサウナまではいかないけど蒸し風呂状態になってしまうので、それでね、化粧水がもうあちあちぬくぬくな状態になってたので、冷蔵庫に引き出せるカゴ、取っ手付きのカゴをつけて、その中にその化粧水やらコンタクトの液やらを入れて保存するようにしています。あまりね、そのあったかい状態っていうのも、まあおそらくそうならないような薬品といいますか、防腐剤的なものは入ってるかとは思うんですけれども、暖かいところに置くっていうのは環境的に良くないかなと思うので、じゃあ冷蔵庫で冷やすかということでね、うん、食べ物とは関係ないんですけれども、そういったこともしてみています。そういった冷蔵庫の使い方もあるんじゃないかなと思いますね。キッチンは何しかその私のテリトリーっていうのがね、私の中であるので、そこはね、こだわって使いやすいようにね、していきたいなと思っております。はい、かまさまさん、ありがとうございます。続きまして、もちさんからいただきました。47箱目拝聴。感想ツイートがなかなか追いつかずごめんなさい。改めてお便り読んでいただきありがとうございます。自分のお便りって読んでもらえる嬉しさと恥ずかしさが同居しますね。笑い。もし僕が先生で鬼おろしさんが生徒なら、僕が教えられることは何もないなぁといただいております。いえいえ、そんな追いつかずごめんなさいなんていうことは謝らないでください。本当にもう聞いていただけてるだけでね、嬉しいですし、その上でね、感想をね、いただいてるっていうのが非常に励みになっております。47箱目はですね、もちさんからね、いただいたお便りのご紹介と、昔見た夢っていうのは、そのやってみたかった職業ですねとか、やってみたい職業についてお話しさせていただいてますので、47箱目もぜひぜひ聞いてみてください。そうそうそう、お便りって読んでもらったらめっちゃ嬉しいんですけど、なんかこう自分の書いた文章をね、そのままこう、そのいつも聞いている声で読み上げてもらえるっていうのが、なんかこう難しいというか、その恥ずかしいなというか、こうね、こしょってなるんですよね。うん、でも嬉しいですよね。その同居しますっていうのがとってもわかるなと思いました。もちさんは、もちとともの理不尽なダイスっていう番組を配信されてまして、その中でね、もち的ベスト9っていうことで、その野球に関わるお話なんかもされてるんですけれども、私が知らない世界、今まで馴染みが少なかった世界っていうのが非常にたくさん聞けるだろうなと思いますので、ぜひぜひ先生になってくださいなっていただけたら嬉しいなと思います。はい、そしてですね、このリプライでですね、お互い楽しいポッドキャスト生活を歩んでいこうじゃないかなんていうふうにね、言っていただいてるんですけれども、この言葉もね、すごくいいなと思いました。楽しいものを楽しんでいきたいな、 という気持ちは私もありますので、一緒に歩んでいきたいなと思います。はい、もちさんありがとうございます。続きまして、ねほさんからいただきました。来ましたね、ということでいただいております。こちらですね、2020年 FNS 歌謡祭夏、8月26日水曜日の6時半から18時30分から23時3分までですね、放送されるということですね。はい、でその中で、そうか、何のお話かっていうと、私がですね、そのダパンプさんがめちゃめちゃ好きなんですよ。でダパンプさんと、そのダパンプさんのプロデューサーもされています、されている曲もあります、 MCAT さんがですね、スペシャルメドレーでご出演されるっていうことなんですよ。でこれがついに来たかというところなんですね。そう、それでネオさんも来ましたねということで、このリンクを載せてね、ツイートいただいております。ダパンプさんと MCAT さんのコラボスペシャルっていうのが必見の番組だと思います。はい、補足です。この FNS 歌謡祭の話題につきましては、すみません、リアルタイムに配信を間に合わせることができなかったので、過去のお話となっております。失礼いたしました。こんな風にね、私がお話ししたこと、お弁当の蓋内でお話ししたことをこう覚えててくださって、またね、その情報を見かけたことに、この拡散といいますか、教えてくださるっていうのがめちゃめちゃ嬉しかったです。いや、ぜひぜひ見てみていただきたいですね。はい、ネオさんありがとうございます。はい、続きまして、フジモッチさんからいただきました。イッサさんが好きということで、そのイッサさんが主題歌を歌い、映画版では出演もし、なんと変身までしちゃう仮面ライダージオもチェックしてみてくださいということでいただいております。ハッシュタグおべふたと、ハッシュタグ強引に特撮に結びつけるって入れてらっしゃいますね。はい、こちらはですね、52箱目のダパンプさんが好きなんですっていう回をね、お聞きいただきまして、一緒にリンクもつけていただいております。そう、イッサさんが仮面ライダーのね、ジオにの主題歌歌われてて、そう、映画版では出演されてっていうのを私なんとなく知ってたんですよ。なんとなく知ってて気になってたんですよね。うん、なんですけど、なかなかね、こう注目できていなかったんですが、もうこんな藤もっちさんにおすすめしていただいたら見るしかないじゃないですか。もう絶対チェックしますよということで、 Amazon でレンタルしました。うん、1ヶ月間ねレンタルできるので、レンタルいたしました。まだね、ちょっと見られてないんですけれども、次時間がある時にですね、見たいと思います。でこのさらにリンクでですね、 YouTube のそのイッサさんが出演されたっていうので、よいしょ、イッサさんがされたのは仮面ライダーバールクスっていう役柄だったそうなんですけれども、そちらのね、変身ポーズの生披露ということで、そちらのね、 YouTube のリンクも載っけていただいて、こちら見て、あ、やっぱイッサさんかっこいいなって思いましたね。そうそう、私特撮は子供の頃にね、仮面ライダーとかウルトラマンとかももちろん知ってはいるんですよ。なんですけど、うん、積極的に見るっていう機会がねなかったので、こんな風にですね、まあ、そのきっかけがイッサさんであったりですかとか、まあ、こういったその藤持さんですね、いつもこの仲良くさせていただいてるんですけれども、そういった方にね、ご紹介いただいたご縁で見るきっかけができたっていうのはね、非常に嬉しいなと思います。見ましたらば感想をこちらのお弁当の蓋内でもお話ししたいなと思っていますので、お待ちください。はい、藤持さんありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。このシリーズ僕も好きです。料理の表現が美味しそうですよね。店名の意味も気取ってなくて好きですといただいております。でこちらですね、本編では最新となっております56箱目、美味しいミステリー、タルトダタンの夢、晩鐘をあなたにの2冊をご紹介した回をお聞きいただいております。その昔ですね、言うてそんな1年も2年も前なわけではないんですけれども、ツイッター上でね、やり取りした時に、うん、このシリーズピエールさんも好きだっていうことをね、そういえばどこかでおっしゃってたなっていうのをね、このお話ししながら思い出しておりました。非常にですね、この中に出てくるタルトタタンの夢と晩鐘あなたにの中に出てくるね、お料理がね、
めちゃめちゃ美味しそうなんですよ。もう私はこの世界がすごく好きで、パンマルっていう店名で、フランス語で悪くないっていう意味なんですけど、そのね、お店に行って一緒に働きたいですね。もしくはお客さんになってミグネシェフのお料理を食べてみたいという気持ちになっております。例えば日本の料理とか、例えば YouTube でご紹介されてるご飯ですとか、他のね、美味しい小説でね、ご紹介されてる日本料理とか日本の家庭料理に近いものだったら、自宅で作ってみたいなって思って再現することができるんですけれども、何しかビストロパンマルのお料理はフランス料理なので、なかなかに再現するのが難しいんですよね。それが大変悔やまれますが、この読んでね、食べてみたいな、美味しそうだなってね、思いを馳せるっていうのがね、非常にこの物語シリーズを読んでいて楽しいところでもあるなと思います。このね、気取らない感じが好きですっておっしゃってるのもね、すごくわかりますね。はい、ベールさん、いつもありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。今日聞いたポッドキャスト1ということで、おべふた入れていただいております。56箱目ですね、お聞きいただいております。タイトル聞いただけでお腹空きましたとおっしゃってますね。もう本当に本当にそうなんですよ。タルトタタンの夢と晩鐘あなたにの2冊をね、ご紹介させていただいたんですけれども、今最新刊も出てるということで、私最新刊もね、ちょうど昨日読み終えたんです。なんですけど、最新刊はもっとお腹空きましたもしね、よかったらこのお話ですね、シリーズになってしまうんですけれども、まあ、まだ3冊目だっていうところ、3冊目までしか出ていないっていうところと、あと1冊1冊がですね、短編集のようになっていますので、どこからでも読めるっていうのがありますし、こうサクッと好きなところを読める、気になるタイトルから読めるっていうのがありますので、読み切りのようにね、なっております。なのでぜひぜひお気軽に手に取ってみていただけたらなと思っております。はい、あやほさん、ありがとうございます。続きまして、ちはやさんからいただきました。今日拝聴した美女番組ということでいただいております。おべふたと、あとゆいまるさんのゆいろくですね、また八部九夫さんのレントよりなおゆっくりと、レンクリのハッシュタグですね、あげてらっしゃいます。その中におべふた入れていただいております。こちら私返信させていただいたんですが、美女番組って書いていただいてたんですね。いやいやいやいやいやいやいやいや、恐れ多いです。ありがとうございます。シェフとミステリーという面白そうな組み合わせに惹かれました、読んでみたいですというふうにいただいております。そうなんですよね、シェフとミステリー、お料理のミステリーということで、私も今までにない感じかなっていう印象はあります。とても面白いですよ、ぜひぜひ読んでみていただきたいです。で、先ほども言ったんですけれども、短編集になっておりますので、どこからでも読めますし、1冊あたり初見で読むのでも2時間ぐらいあったら読めるんじゃないかなと思います。非常に読みやすい文章を書かれますので、サクサクっと読める本だと思いますので、ちはやさんのその積み読の隙間に入れていただけたらなと思います。はい、ちはやさん、ありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。美味しそうなお話。実は2ヶ月前かな、ポイ活しているのですが、そこに紹介されていた本が時々旅に出るカフェで買ってきたのですが、食べ物のミステリーというのが似てるなと思ったら同じ方でした。落ち着いたら読みたいと思っているところですといただいております。で、こちらもですね、56箱目お聞きいただいております。このあやなさんがポイ活というのをされているそうなんですけれども、まあ、その中でですね、時々旅に出るカフェっていうタイトルのね、ものがあったんですよね。で、私もそれ気になって調べてみたんですよ。そしたら、そのタルトタタンの夢、晩鐘あなたに書かれた方と作者さんがね、同じだったんですよね。で、時々旅に出るカフェも食べ物に関わるミステリーっていうので似ているなと思ったということで、そういうね、不思議なご縁と言いますか、つながりというのがね、あって、私もちょっと嬉しいなと思いました。時々旅に出るカフェは表紙がね、非常に可愛い素敵な表紙になっております。 いちごのスープなのかな、白いお皿に真っ赤なスープが入っていて、でテーブルクロスもね白い感じで、その白にすごく赤が入るというね素敵な想定になっております。カフェで起こるミステリー、どんな謎解きが繰り広げられるんだろうというところでね、また私も今積み読が素晴らしいというかすごいことになってるので、ちょっとねそれが落ち着いたらねまた手に取りたいなと思っております。はい、彩菜さんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。8月23日楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴メモということで、たくさん出てらっしゃる中にオベフタ入れていただいております。こちらもですね56箱目最新回も聞いていただいております。はい、いつもありがとうございます。本当にこの拝聴しました聞きましたっていうねのでですね、もう全然舌が回ってないですね、すみません。このね楽しく聞きましたっていう風なところにお弁当の蓋入れていただきまして嬉しく思っております。これからもですねゆるとゆるとお付き合いいただけますと嬉しいです。はい、といったところでここまでで最新回ただ今のところの最新まで追いつきました。いやもう本当にたくさんのメッセージありがとうございます。またですね今回4回にわたってご紹介させていただいたんですけれども、ご紹介が遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。ツイッターなどされてない方にもですねこのメッセージいただきましたっていうのをねご紹介できたらなと思っていますので、またゆっくりにはなってしまうんですけれどもご紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてですね本当にいつもいつもお聞きいただいている皆様のおかげでですねこのお弁当の蓋続けることができております。舌が回らなかったりカミカミだったりもう言葉が出てこなかったりっていうところがねなかなかこう鍛えられていないなという反省点もあるのですが、そのあたりもですね温かく見守っていただけて本当にありがとうございます。これからもですね応援していただけると嬉しいです。次回はですねまた通常回に戻りまして第57箱目からですね配信してまいります。こちらもですねゆるとゆるとお聞きいただけると嬉しいです。はい、それでは本当にたくさんのメッセージありがとうございました。またここまでですね4回にわたってお聞きいただきまして皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見ご感想ご質問ツッコミアドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。